はい、では、マタイによる福音書ですね。マタイによる福音書の15章です。マタイの15章開いてください。一節ずつ見ていきますけれども、で、私たちの学びがこの退くというキーワードから見ていってます。退くというこの言葉ですね。今までイエス様がこの群衆を相手にし、またいろんな人を相手にして、この天の御国、天の国、神の国をこの述べ伝えておられたところからですね、ちょっと一歩引いた働きへと移っていってます。なぜかと言ったら、このユダヤ人の指導者たちがこのイエス様の働きをですね、このサタンによると、この悪魔によるっていうね、そういう抽象をしたところからですね、イエス様は聞く耳のあるものは聞きなさいという、聞く耳のあるものは聞きなさいという、この分かる人に分かる、そういうこの例えを使った話に移ってます。だから、このあらゆる人たちに対してはっきりと語っていたところから、この分かる人にだけにこの詳しく話して、この行くという、その退くっていうですね、この先ほど収容会の話をしましたけども、中央語だと大衆会ってね、退くに収容ね、前お話しましたよね。一番英語のリトリートに近い、日本語だと収容っていうとね、なんかこう修行するみたいに聞こえるじゃないですか。でもっと退いて、そしてこの普段のところから離れていって、そして神様からこの何て言うかな、教えられていくということをこのイエス様は行っていったんですね。で、14章に入るとですね、バプテスマのヨハネがヘロデ・アンティパスによって殺されました。で、イエス様の先駆者、イエス様の先に立ってこの働きをしていた彼が殺されたのであれば、イエス様も殺されるのは近いということをはっきりと分かる。人間の闇っていうかな、だからもうそこの深みにまで入っていったヨハネが殺されたということは、イエス様もそれに続いて殺されていくということはもうはっきりとしている、その中で、その真剣度っていうか、イエス様の深刻度っていうか、深刻、それでもう退かれることがさらに多くなっていったわけなんですね。山に行ってその夜を明かすほどまで祈られたとかですね、そういうふうにして、そして群衆からこの無理やり離れるというようなことも行い、同時に弟子たちに対してご自身のことをもっとはっきりと伝えていかれた。どのような方かということを、例えば水の上を歩いたとかね、もう神の子であると弟子たちはそれを通して分かったし、あともう一つは、弟子たちが自分抜きで、ご自分抜きで働きをしていく準備もさせていきました。もちろんね、ご自分抜きでって言っても、イエスも聖霊を通してもちろん一緒におられるわけですけども、天に上げられてからもね、おられるわけだけれども、けれども、あれですね、弟子たちに関わらせるんですよ。だから5000人の給食か、5000人にパンを与え、また魚も与えと時に、弟子たちに配らせていったわけなんですね。で、こうやって、このイエス様の働きを後々に、弟子たちが関わっていき、奇跡を行っていくことができるようにしていくわけです。で、15章に入ります。15章はさらに続けてイエス様が退かれていくわけなんですけれども、なんとユダヤ人の住んでる地域からも退かれるということを行っていくんですね。2つの要因がある。宗教的なもの、このユダヤ人の指導者たちの嫌がらせって言ったらいいかな、この反対、反発、政治的にもそうです。バプテスマのヨハネがヘロデによって、国主ヘロデによって殺されました。だから、ヘロデ・アンティパスの領域、支配しているところからも出ていくという、つまりは、異邦人のところに行くんですよ。 違法人のところに、ね、でそこにおいて後々にユダヤ人を超えた違法人への宣教の働きの、なんていうの、前座みたいなもの、予告編みたいな、ね、ことをイエス様が行われて、行くわけなんですよですね。では一節を見ます。その頃ユダヤ、パリサイ人やたちや立法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て言った。なぜあなたの弟子たちは長老たちの言い伝えを破るのですか。パンを食べるとき手を洗っていませんと。エルサレムからわざわざガリラヤ湖畔のところまでイエスのところに来ました。かなり遠いね、エルサレムからガリラヤは。3日ぐらいの、この当時は歩きますからね、バスもなければ、今だったら何時間ぐらいかな、4時間ぐらいかな。だけど、かかりますね。高速道路でパーンと行けるようなところじゃなくて、山が、エルサレム自体が山だからね、そこから降り、視界、エリコまで降りていかなきゃいけないっていうあの作業があるんですよね。そんなかかんないか、4時間かかんないか、3時間ぐらいかな。まあいいです。3日間ぐらいはおそらくかかったでしょう。で、わざわざ来るんですね。で、批判するためにやってきてるんです。あなたは間違ってると。で、長老たちの言い伝えと書いてありますが、前の訳だと昔からの言い伝えとか、ね、先祖の言い伝えとかっていうふうに書いてあったかと思います。で、その言い伝えが何かというと、弟子たちがこれ手を洗っていないと。で、これね、私たちね、手をちゃんと洗ってねっていう手を洗うのとは意味が全然違います。そういう衛生上の意味ではないんですね。あくまでも儀式において自分が汚れているか、あるいは清いか、それを定めていく儀式なんですね。で、このようにして言い伝えのことで、イエス様が咎め、この非難を受けたことは初めてではありません。前は断食もありましたね。なんで断食してないですかっていうふうに非難されましたし、あとは安息日が一番大きかった。シナゴーグ、この街道におられた時に片手のなえた人を、まあ、彼らがあえてね、そこに置いていたんですよね。連れてきていたんです。イエス様が癒しました。で、癒すことが何で悪いのかってイエス様反論されたけども、それが彼らの言い伝え、これ口伝立法と言います。この口で伝わった立法ですね。まだこの文字に書かれていない立法です。それによると、この命に関わるほどの緊急を要さなければ、その治療をしてはいけないと、それは仕事に当たるというふうに彼らは定めていた。それでもう殺したいと思う、どうやって殺そうかと思うほど、頭に来ていたわけなんです。で、このようにしてイエス様の働きというのは、この人を癒す、解放するものだったんですけども、ユダヤ人の宗教指導者の情熱は人に規則を課してしまっていくことなんですね。で、今でも宗教というものは人の心を縛っていきますね。そしていかにこの人が守ってるか守ってないかっていうことをチェックしているわけですね。今でもイスラム教、例えばそうですよ、ほら宗教警察なんてあるからね。宗教警察、ちゃんと女の人だったら何ですかあれ、お湯をかけてるかどうかとかね、そういうことをやってないともう注意するわけなんですよね。で、そういうふうにして人を縛って、言っていたわけなんです。で、なんでそういうふうになってしまったかっていうのは以前からお話をしていますけれども、彼らは立法に、神の 掟に立ち返らなければいけないという運動を起こしていました。それがバビロンの捕囚から帰った後ですね、もう偶像礼拝をやっていて、こういう悲惨なことになり神の裁きを受けたのだから、私たちは偶像を捨てて、そして他の外国人と結婚しないで律法を守らなければいけないって、エズラが律法の初めの学者でした。律法を解き明かしですね、そして今度はパリサイ派という人たちは敬虔に生きていかなければいけないから、そういう世のものとか汚れたものから分離して離れて生きていかなければならないとしていったわけなんです。でその中において、この律法を、この大事にするのは良かったんですけれども、律法そのものを守ること自体が目的になってしまいました。でそこでこの律法を、この言われていることを守るにはどういうふうに解釈すればいいのか、じゃあ今生きている私たちはじゃあどこからどこまでが線引きなのかということを、ね、この定めていったのが口伝律法と言います、ね、口伝というのは口で伝える律法です。でそれが紀元後の3世紀に成文化、この文字に書かれて、それをミシュナと言います。でミシュナからさらに後に、このさらにそれをミシュナを解釈するためのタルムードというのですね。でそういう参考書とか仲介書とかそういうものが中心になって本末転倒になっちゃったんですね。そっちの口伝律法の方を熱心に学んでいき、元々の神様の、言われている命令というものよりも大事にしていっちゃったんです。でこれ聖地旅行に行ったイスラエル旅行に行った時に聞いたガイドの人に聞いたんですけど、超正統派って今のまさにパリサイ派の人たちですね、今いるんですよ。今のユダヤ教っていうのはパリサイ派の伝統なんですけども、その人たちが持っているこの聖書、旧約聖書だけですけどね、で後ろその今私たちこのちっちゃいじゃないですか、印象ってね、もうこれ参考でしょ、このなんかいろいろ説明がある、説明っていうかね、理解の助けになるけど、こっちの方が長いんだよね。どっち読むかっていうと、この下の方を読むの長いでもなんかキリスト教会でも起こりがちかな、ね、これ分からないから、じゃあちゃんと正しく解釈してる人の本を読んでいこうって言ってね、でそっちの方が大事になっていって実際の本文を読まないなんてね、本末転倒が起こるかもしれませんけれども、まあ、そういう状況になっていたんですね。で清めの儀式ってどういうふうにやるかというと、まあ、手先をこう上に向けて両手をこうやって差し出すんです、こうやって、ね、で誰かに、他の人にこう水をかけてもらって、そしてこう上下とかこの前後とかにこうやっていって、でそれ上からこう下に落ちる。でこれがね、こっちに腕の方に来てしまうとこっちが汚れちゃうんですね。これがあってはいけないから、ここから、ね、落ちていかなきゃいけないようにこうやるわけ。そしてこういうのをこのやってるから、このこっちの方に、この汚れが溜まっているっていうことを心配してるから、今度はこの逆の方にして最後にね、そして今度こっちからこう洗って、そして最後にまた指残ってるから指のところこうやって、でこれで綺麗にすると。でこれが衛生上ではなくて、これが霊的なこと、これによって清められましたっていうふうに彼らはしてって、律法に書いてるかトーラに書いてるかって言ったら書いてもちろんいないんですよ。水の洗いっていうのは書いてます、書いてますけども、手の洗いについてのこのような細かな規定というのは書いてないんですが、弟子たちが彼らのこの口伝律法を守っていなかったので責めているんですね、批判しているんです。そこで3節です。イエスは彼らに答えられた、なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを破るのですか。神は父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと言われました。それなのにあなた方は言っています、誰でも父または母に向かって私からあなたに差し上げるはずのものは神への捧げ物になりますというもの人はそのものを持って父を敬ってはならないと。こうしてあなた方は自分たちの戒めの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。神 神の戒めと彼らの言い伝えを対比させてます、比べておられます。で、彼らはイエス様は彼らが言ってきた非難に対して逆反論というか、こう逆非難をしてるんですね、批判をしてるんですね。その彼らは言い伝えを守ってないって責めてるんだけど、あなた方は言い伝えを守ることによって神の言われてることに違反してるではないかと、こう言われたわけです。で、ここはすっごく大事な点で、律法と律法主義との違いです。主義って意味分かりますよね。ね、主義になるとあんまりいいことないね、なんだか主義ってね。その元々のものはすごくいいものなんだけど、主義にするとそれがもう自己目的化、こうそれが目的になってしまうわけですけれども、律法をイエス様は敬いました、大事にされました。律法主義というのは必ず二重基準、偽善ですね、偽の良さですね、この偽善をもたらします。で、ここで10回にある、あなたの父と母を敬いという戒めをイエス様は引用し、また父と母を罵ってはならないという、この戒めも引用されてますが、パリサイ派の中の人たちは自分の親もパリサイ派でなければそれを扶養する、援助するっていうことを、まあ、嫌がってたんですね。で、これマルコによる福音書には書いてあるんですが、捧げ物っていうのはコルバンとヘブル語で読みます、コルバンですね。で、その捧げ物をこのの規定を彼らは作ったんです。で、その両親にその援助をする、この扶養をするという時に拒むことのできる、まあ、決め手っていうかさ、トランプで言ったらジョーカーみたいなもんだよ、ババみたいなもんだよね。で、それを言えば神への捧げ物コルバンになりましたと言えば、それは神に捧げるものであるから、それをもって父母を敬ってはならないと、父を敬ってはならないって明確に父と母を敬わない、またはこれはコルバンになりましたっていうことによって罵ってるに近いね、この父と母をもう本当に見下してるというか、その拒否してるわけでしょ、その扶養することをね。実際これ教会の中でもこのテモテ第一の手紙で、親を敬わない者は不信者よりも悪いことをしてるってね、第一テモテの5章の8節に書いてますけれども、まあ、彼らの霊的に見せている行為が実は親を敬わないという、まあ、罪の隠れ蓑にしていたわけなんですね。で、7節です。偽善者たちよ、イザヤはあなた方について見事に予言しています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだからと。まず偽善者と呼んでますけれども、もともとの意味は、この仮面をかぶったような、まあ、このそれが化けの皮が剥がれるっていうかな、その表向きは人からはよく見えるようにしている、霊的に見えるようにしているけども中身が違うと、二重基準になってるんですよね。で、それは何かって言ったら、口先では敬っているけれども心は神から離れていると。で、原因が何かっていうと、人間の命令を守っているんです。神を礼拝しているのではなくて、神の命令を守っているのではなくて、人間の命令を教えとして教えているから虚しいと、こういうふうにイザヤが予言しました。で、このイザヤが予言したところの背景をちょっと説明しますと、ユダの国がアッシリアから攻められようとしていました。で、攻めてって実際に、でエルサレムも攻められようとしていました。その時にエジプトと同盟を結ぼうと このようにしている動きがあったんです。エジプトから助けをもらおうと。そこに対して神が、それは闇の同盟であると。闇っていうのはつまりその悪い同盟であると。神に助けを呼びなさいと。シオン、あなたが今住んでいるエルサレムにこそ、シオンにこそ救いがあるんだよという、まあ、今の言葉に直したらというか、実際にそのシオンに救いの石があるっていうふうにね、それイエス様のことだってこの新約聖書に書いてある。イエス様の名にこそ救いがあるのに、他の者に助けをいつまでも呼んでってるということをイザヤが話したんですね。でその時にユダの人たちは一体何かというと、ね、どうなったかというと、いや私には分かりませんっていうふうに言い訳してたんです。そして世の中の常識で物事を動かしていました。神の言われているすごく単純でシンプルな、神様により頼みなさいとこのことについてっていうのを、知りませんって、分かりません、理解できませんって、こういうふうに答えちゃったんです。でも彼らはじゃあ礼拝を守ってたから、守ったんですよ、ちゃんと神殿があるから。つまりこう惰性的に習わしとして、この礼拝とか他のやり、なんか規則はやっていたんだけれども、神の肝心要の神の教えは守っていなかったっていうことをここで言ってるんですね。でこれ私たちにいつも潜む霊的な危険、危機ですね。人間って習慣になればそれはやりやすいんです。習慣はすごく何も考えなくてもすることができます。でクリスチャンになったばっかりの時に、宣教師の人ってね、こう教えの上手い人多いよね。で宣教師の人がね、どっちからパンツ履くって言って、ね、お風呂の後ね、で俺右だっつってねじゃあ今度左から足を入れてみなさいと。傾向を意識しなきゃダメですよね。習慣っていつまでもできちゃうんです、意識しなくても。であとは神から言われてることと人から言われてることっていうのは、神から言われていることというのは聖霊に満たされないとそれ従えないんですよね。だからいつも神の前に言って、だから守るっていうよりも、規則を守るっていうよりも、本当に祈って神様と交わりをして賛美をして信仰を持って信じることによってね、聖霊によってそれで初めて守ることができるわけでしょ。でも人を守るって何もしなくてもできちゃうわけ。人の教えを守るのは簡単に。だから本当に心が神から離れてるのに、口先だけ神様っていうことってそうなっちゃうんですね。でそのことが今ここに書いてあって、もともとの神の命令というのは私たちを自由にするですね。ヤコブも言いました、1章の25節で、自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人はすぐに忘れる聞き手にならず、実際に行う人になります。ですから私たちは規則を守る生活ではなくて、この今読んだように、この聖霊によって思いが一新されて、この新たにされていく中で、その神の言われていることに聞き従っていくことができるようになる。それで自由が与えられるわけなんです。10節を見てください。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を怪我しません。口から出るもの、それが人を怪我すのです、ね、これ群衆だから、今までは宗教指導者に話していたんですよね。それからそこに群がって、なんかそこにいた群衆に対して、まあ、でっかい声でね、この「来なさい来なさい」って言って、そこでバーンとこう言ったわけです。でこれも例えですよね。口から入るものは人を怪我しません。口から出るもの、それは人を怪我すのです。なんか口から出るものって言うとなんかゲロかなとかね分かんないですよね、これ一体どういうことかって。で12節で、はい、こう近づいてきて言ってます。その時弟子たちが近寄ってきて、 イエスに言った。パリサイ人たちがお言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。イエスは答えて言われた。私の天の父が植えなかった木は全て根こそぎにされます。彼らの言葉は放っておきなさい。彼らは盲人を案内する盲人です。もし盲人が盲人を案内すれば二人とも穴に落ちます。イエス様がここで語っていたことによってパリサイ人たちが相当頭に来ていました。で、弟子たちはこのことがちょっと不安だったんですね。かなり怒っているんで不安だったんです。当時のパリサイ派というとそれこそユダヤ教の基準であって正しい解釈をする、正しいことを教えている権威なんですよ。モーセの座についていると言われてました。だからその人たちが腹を立てているイエス様の言葉って一体何なのかなと、こういうふうな混乱があったわけなんです。でイエス様がここではっきりとさせなければいけなかったんですね。大胆なこと言われました。2つあります。1つは、私の天の父が植えなかった木は全て根こそぎにされます。地獄行くってことです。救われないってことです。簡単に言うとね、バプテスマのヨハネが彼らに言ったんですよね。斧はすでに木の根元に置かれています。だから実を結ばない木は全て切り倒されて火に投げ込まれます。ね、こう木があってそして斧がもう根元に、木の根元に置かれていると、あなた方は裁かれるよってこう言われていてんですけども、イエス様はもっと激しい言葉を使われましたよね。根こそぎですから、ね、根元から斧で切り倒されたら一応株は残ってる、根株は残ってるんですけど、根こそぎですから、あのでっかい木の根こそぎっていうのはちょっと人間技じゃできないよね。でここでイエス様何言わんとしてるかって言ったら、それだけユダヤ教の中のパリサイ派の聖書解釈っていうか、彼らのこの口伝立法を含めた教えというものがそのユダヤ人の社会の中に根付いてたってことなんです。でもどんなに根付いていようが、終わりの日には天の父が植えていないのだから、これを根こそぎにすると。天の父が植えている、これ選んでいる、植えているというのはこれ選んでいることでしょ。でなければ根こそぎにされるんだというんですね。これが一つ目です。もう一つは盲人だということです。で彼らは自分たちこそが立法の解釈をする者たちであって、それを知らない人たちを案内しているものであると自負していました。ローマの2章の19節20節に、また立法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中の者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負していると、ね、目に見えない、目の見えない人の案内人とも言ってるんですよ。しかしイエス様は彼ら自身が盲目だって言ってるんです。でこれが生まれつき盲人の人をイエス様癒された後でも言われた話で、癒されたんですが安息日に癒していたので、またもやパリサイ派、この宗教指導者たちがその癒された人たちを尋問したんですよ。癒された人をね。で結局自分が癒された人は神から来た方なんだって言ったものだから追放されてしまったんです。で追放された後にイエス様がそこに来て、そして私が目を開けたものなんだって言ったら、その場でイエス様を神の子として礼拝しました。その場に、実はパリサイ人いたんですね。で私は裁くために来たと、目の見えないものを見えるようにして目の見えるものを見えなくさせるって言ったんです、ね、でパリサイ人はじゃあ私たちは見えないんでしょうかって聞いたんですね。ちょっと不安になったんでしょうね。でそしたらイエス様が今見えないんであれば実は見えているんだって、なんか全問答じゃないですよ。見えてないと 悟っているのであれば、理解しているのであれば、あなたは見えているんですよと。しかし見えると言い張っているので罪が残ってますと言ったんです。わかりましたよね。私は分かってる。これこそが盲目にさせます人ね。そうですね。で、盲目の人が盲人を案内しているので、どっちも穴に落ちる。穴に落ちるって滅びるっていう、この詩編とかにね、この穴に落ちるっていう言葉、つまずいて、まあ、滅ぶ時に使うんですね。要はイエス様が言いたかったことは、彼らのことは放っておきなさいってことです。まあ、気にはなりますよね。この信頼している権威、このみんながこれは正しいと言っているものがいかに間違っているかって、間違っているって分かったとしても、分かったとして、そしてなんかとにかく言いたいじゃないですか、ね、あるいはどっちが正しいんですかって悩んだりするかもしれない。でも彼らに放っておきなさいと。そういうのどうでもいいと。神様は根こそぎに取っちゃうし、二人ともその教えられてる人も教えてる人も穴に落ちちゃうからと。これは一つの知恵です。なんでかというと、私たちですね、キリストの弟子として生きていくときに、まだ自分自身が成長しなきゃいけないんです。ですね。で、成長していないのに、外の人たち、しかも滅んでいくことを選んでしまっている人たちの世話をする必要ないんです。で、その召されている時に、本当にそういう人たちに召されて、そのようにそういう時に届きなさいって言われている時に、行くことは本当にやるべきですよね。全ての人が召されているわけじゃないですね。例えばエホバの証人とかどうですか。私はクリスチャンになったばっかりの時熱心でしたね。伝道して救われなきゃいけないと思って一生懸命話したんですよね。だけど後で分かってきたんです。ちゃんと彼らはクリスチャン用のマニュアルがあるんです。だからもう全部お見通しです。私たちが言うことを、こうしたらああ答える、こう言ったらああ答える、議論してもしょうがないんです。ですね。でも時々やっぱり伝道しようかなとかね、こう悩んだりしますけれども、でも示されたらしてはいいと思うんですけれども、相当の理論武装をしなければいけません。でそういう兄弟にも会いましたね。こうロゴスミニストリーを聞いてるっていう人で、うちに僕のところに訪ねてきてくれて、お父さんがエホバの証人だって言ってですね、やっぱり相当ですね、だからそういう内容ですよ。放っておきなさい。あなたがこのどうなのかっていうことをね、まずね、大事なんですね。弟子となっていくことが大事です。で15節、そこでペテロがイエスに答えた。私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。素直だねペテロってね。あなたもわからなかったのってイエス様に言われるけれども、でもいいじゃないですかね。弟子の特権っていうのはちゃんと聞けるっていうことです。口に入るものはみんな腹に入り、排泄されて外に出されることをわからないのですか。しかし口から出るものは心から出てきます。それが人を汚すのです。悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらのものが人を汚します。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。とてもわかりやすい説明です。手を洗う儀式をして、いかに外、この食べてね、この汚れた手で食べて中に入ることによって汚れたものとされるということなんですけれども、何言ってるんですかと。全部トイレ行ったら出ちゃうじゃんっていう話をしてるんです。で前の番だと川屋って訳されてて、おいちょっと待てよと、その役はちょっとって、まあ、ちょっとやっぱりトイレっていうのを訳聖書の中に入れたくなかったんだろうね。で2017は排泄ってね、なんか綺麗な言葉になってますけれども、外に出るじゃんって言ってるんです。 でも私たちを汚すものがある。さっきなんかちょっとゲロって言いましたけども、吐いちゃうって話をしましたけど、そうじゃなくて悪い思いですね。心から出ることでした。殺人、この野郎って思う憎しみもそうですね。姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵り、これらが汚すんだということです。先ほどのイエス様の語ったこと、イザヤの予言ですね。口先では神を敬っているが、心もですよ、心が神から遠く離れてるでしょ。でエレミア書にはこう書いてます。17章の9節、人の心は何よりもねじ曲がっている。前の訳だと、邪悪って書いてました。でそれは癒しがたい、誰がそれを知り尽くすことができるだろうかと。人間の心というものがそれだけ救いようがないほどに曲がっていて、しかも知りようがないって言うんですよ。人間の心の闇の恐ろしさは、その心に闇があることがわからないことが闇ですね。隠れている隠れている隠れている、あの黒幕ってあるじゃないですか、 なんかドラマとか見るとね、陰謀があってね、で実はこのやっつけたと思ったらさ、警察がさ、いや実は黒幕がいてってね、心も似てますよ。だから玉ねぎの皮剥いても剥いても最後に至りつけないっていうね。で分かりようがない。そこでね、同じエレミア書にね、神が新しい契約、まもなく聖餐に預かりますけども、新しい契約の流される血がイエス様の印でしょ。で新しい契約を与えるって言ったんです。古い契約ではつまり石の板で書かれていることを行いなさいって言われていることを行っても、心が邪悪だから、曲がりきってるから、もう守れないどころか、その逆のことをやり続けていると。だから私は私で新しい契約を与えて、それが何かって言ったら、聖霊によって、御霊によって一人一人の心の中に律法を置くと言ったんです。心の板に律法を置くんです。つまり私たちの心が聖霊によって変えられることによって、神の言われていることを行うことができるようにしてくださるということで、また律法の中には死ななければいけないと、違反したら書いてますけども、それもイエス様が十字架につけられて血を流すことによって、その律法が言っていることもイエス様が全うしてくださったんです。律法の役割があります。で例えばレビ記の11章に、食べてはいいもの、食べてはいけないもの、これ動物の種類が書いてあるんですね。清い動物と清くない汚れた動物ね。でいろんな、この今、皆さんもこの例えばいろんなメッセージをね、この聞いてね、いろんな人から、これはどうだああだっていう、こう説明聞いたと思います。で私自身もそれ学んで、いろんな解釈があります。で一つが衛生上に理由で、豚ね、食べたら菌があるからとかね、あとはタコやイカね、そのちょっとなんか菌があるからって説明受けるんですけど、やっぱ寿司食ってる人にとってはさ、あと豚もどう焼いたらそれは殺菌できるじゃんとかさ、正確にはそういう傾向あるでしょ。でもゲジゲジ食べちゃいけないって言ってるけども、コオロギみたいな、イナゴみたいな羽が、なんだっけ、足が飛び跳ねる足が、そっちは食べていいって言ったら、もう分からないよね。なんでその飛び跳ねる方は食べてよくて、ゲジゲジ君は食べちゃいけないのかと。ゲジゲジってなんて言うんだっけ、日本語で。日本語っていうか、
ケムシ。
とか、あと、モグラとかさ、ねえ。あくまでもそれは難しい言葉を使いますが、表象っていうね、表す表現の表に象徴の象です。であるものを分かりやすいように、この目に見える形で表しているものなんです。でイエス様は律法というのは影であると書いてて、実体はキリストにあると書いてますけども、その、神と 人との関係で清いというのは何かということを、まあ、その目に見えるものを通して表しているわけなんです。鱗がないものというと直接この、外界に触れてるんですよね。で鱗があると清いんですよ。だから私たちクリスチャンは、世の中には住んでるんだけども世の中のものじゃないんですよ。だからそのクリスチャンではない人と付き合っていくべきなんだけども、その価値観とかを共有しちゃいけないんですよね。いるんだけど交わってないんですよ。これ交わるっていうのは共有することですね。でそれを表している、例えばよ、うん、だからゲジゲジ君はいつも地面だから、地面っていうのはこの地獄っていうかこの地上を表していて世のものを表してるわけなんで、でピョンピョン跳ねるって言うから軽い付き合いをしてるわけだね、飛んでる、そういう目に見える。だから出エジプト記が贖いを表してるわけでしょ。エジプトから出ていくっていうことは世から救い出されるね。で、航海を渡る、この水を通ってた、そのバプテスマを受けてね、そして本当に世から清め分かった、それ贖いられている、それを表していると同じようにこの、レビ記の食物規定もどうやって清く歩んでいくのかということを表しているわけなんです。でこういう私たちのこの神との関係を表しているという役割がこの律法の中にあるわけなんですけれども、それが時を経てその食べる食べないということそのものに焦点を当てるようになっていっちゃったんです。主との関係を定めるように変えられてしまいました。でも今もね、イスラエルは実際上のことで怒ってるんです。この話は人から聞いた話なんで実際怒ってると思うんですけども、豚絶対食べないんです。食べないんだけども食べ、あのそう言っていた、レストラン行っていた、2008年のイスラエル旅行あなたも食べたよ、ね、行って豚出てくるレストランあるんですよ、ね、で一応育てるときにはこう底上げしなきゃいけないですね、豚を。あの地面で育てちゃダメなんだよ、汚すから。とかね、あとは今はちょっとあのパレスチナのアラブ人の人とこれ対立が起こってるからユダヤ人行けなくなってる。昔はもっと簡単にこのイスラエルのユダヤ人の人たちがパレスチナ自治区行けるんですよ。そこで土曜日がもう繁盛するわけ、アラブ人の人たちは。お客さんはユダヤ人売り返しちゃいけないんでしょもうだから熱心じゃない人はその豚も喜んで食べてるしね上手にやりくりするんですね。でこれを守ろうと思えば守るほど本当に大変になってきて、ペテロも言ったように私たちでさえ追い切れないって言ってるんですよ。でこれアメリカのねユダヤ人のねメシアニック銃って言うんだけど、集会行くところ面白くて、もうユダヤ人の牧師さんがもう強烈に同じ同胞のユダヤ人を批判するんだよね。アメリカ、特にアメリカ、俺たちユダヤ人中華料理食べるの好きじゃないかとかなってますねもろ豚とかさ、もう全部、あとはエビとかさ、エビはどうだっけな、どっちだっけな、どっちだっけ、ね、全部ダメじゃん、日本食もそうだけど、ね、ユダヤ人好きじゃん食べるのってね、これバラしてるんだよね。でこうやって表向きのことになってっちゃったんです。でその立法にある精神って言ったらいいかな、精髄って言ったらいいかな、スピリットだよね。これを回復させようとしたのがイエス様です。で回復されたのがイエス様です。そして主の名によって食べるのであれば何でも妨げられることはないと。なぜかって言ったら私たちの心こそが清められなければいけないから。でそこで第一テモテの4章の4節と5節にこう書いてあります。神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるから、神の言葉と祈りによって聖なるものとされると。私たちのこの食べることも全部がですね、その食べる内容ではなくてその言葉の方が大事なんですね。神の言葉、 で清められるでしょ。で祈りによって聖霊がによって助けられて、この祈りによって、ね、それによって清められるんだよと。それによって悪い考えとか殺人とか姦淫とか乱れの行いとか盗みとか偽証とか罵りですよ、ここに示されたら私告白して罪の悔い改めにするわけですよね。こうやってユダヤの民の心が神の戒めから離れて、神から離れてしまっているところを見ていきました。逆に言うと、言い伝えを守り行っていなくても心で神を信じていれば、信じれば清くされるっていう原則が見えてきます。ユダヤ人の人たちに次第に明らかにされていく啓示があったんですね。この示されていったことがあるんです。それが何かというと、ユダヤ人でなくても律法を守り行ってない人たちであっても、イエスを信じることによってその信仰によって清められるっていうことです。つまり異邦人も全く割礼も受けてないわ、なんだいろんな他の戒めも守ってない、でも心で信じることによって同じように救われるという真理が明らかにされていったんですね。で21節見てください。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた、ね、ここ出てますね、退かれたとあります。もうここは濃厚な異邦人の住むところです。でもっと詳しく言うと、フェニキア人という人たちが住んでて、でフェニキア人もカナン人の一つにされていました。だ実際にそのヨシュアたちが来た時のカナン人がこの北の方に上がっていったのかもしれないし、あるいはもうそこにいる人たちがそのままカナン人と呼ばれたのかもしれませんけれども、まあ、あのレバノンのとこですね今ので、昔からこの杉のあれで、有名で、杉で有名で、あのダビデの時はヒラム、王ヒラムと契約を結んでですね、ソロモンの時はこのたくさんの杉を調達して宮殿とか神殿を建てたわけですよね。でそこはバール信仰も盛んなんです。バールシドンの王の娘で誰がいますか。イザベルです。イゼベル、イザベルとまた違う名前があるからね、イゼベルですよ。アハブ王と結婚しました。そこでこっちはね、シドンとツロだとするとね、でここは北イスラエルだとすると、カルメル山ってここにあるんですよ。ちょうど坂よりちょっとイスラエル側に入ったけどね。そこでエリアとバールの預言者が霊的な対決をしたんです。でもね、そこに救いが与えられました。かつて同じエリアですが、覚えてますね、シドンにいたヤモメです。今これから死のうとしている男の子が、男の子と一緒に、自分の息子と一緒に死のうとしているヤモメがいて、でその一つの、もうわずかな粉と、パンの粉とね、油しかない、これを、こねて焼いて死のうと、これ食べて死のうと思ってた。でこれを使って私にパンをくれとエリアが、まあ、言ったんですね。でもエリアは神から言われてたんです。それは何かって言ったら、その粉の亀がから粉が尽きることはなく、この、油の壺から、油は尽きることはないと言われていたから、その彼女が信仰を持ってそれを信じる、エリアの言葉を信じることによってイスラエルの神を信じることができるような機会を与えたんですね。この午前中説明したでしょ、この信仰を試すってね、神様はそれをされて、それでそこのシドンにいる女がイスラエルの神を信じました。同じようなことを今からイエス様がカナン人の女に行われるわけですね。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けたですね。で午前中説明しましたけれども、 まあこのカナン人という言葉を聞いたらイスラエルの人ユダヤ人の人は嫌だったでしょうね。あのサマリア人と同じようにサマリア人も、この混血ですからね、そして混合宗教をやってましたからサマリア教って今でもあるんですよ。サマリア教あの混合宗教をやってですね、なんだろうなって言ってその純粋じゃない雑種だっていう感じで見下していた。あとはもう本当にこの敵対、お互いに敵対してました。でカナン人なんて言ったらもう嫌でしょうね。このヨシュアたちにこの聖鉄しなさいって言ったのにしぶとく生き残ってたみたいな感じだから。でもダビデの子よ私を憐れんでくださいという、これもちょっと嫌悪感が出る言葉だったかもしれません。ただユダヤ人の気をこう引くために使っていたんじゃないかって思われても仕方がありません。聖地旅行に行くとですね、クリスチャンの旅行者に対してこの God bless you, God bless you ってこうやってくるんですよ。神様の祝福がありますようにってね。ムスリムですよ彼らは。クリスチャンじゃないですよね。もう物を売りたい、ね、物売りのためにただ言ってるだけですよね。でクリスチャン用語を使ってそれを近づいてくるわけですよ。多分そういうふうに聞こえたと思います。でも彼女はもちろん違う思いで言ってるんですけどね。でしかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください、後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。イエス様が初めに来られた時に弟子たちにご自分の福音を述べ伝えさせるために異邦人の道に行ってはいけません、またサマリア人の町に行ってはいけません、むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさいとこう言われました。でこれは旧約の予言の中に書いてあって、失われた羊としてイスラエルがこの神から離れてしまったイスラエルのことを表現していて、そのために私は来ているんだよとこのようにイエス様がおっしゃっていたわけなんですが、同時にイスラエルが救われることによって異邦人にも祝福が与えられるというのも予言されていたんです。あのアブラハムに対してはまず最初でしょ、あなたによって全ての国民が救福されるっていうのもそうだし、イザヤの42章の6節で私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握る、あなたを見守り、あなたを民の契約として国々の光とすると。だイスラエルのためにイスラエルのために契約を実行されて、それだけじゃなくて国々っていうのは異邦人のことです。異邦人の光となると約束してくださって、事実イエス様はユダヤ人の中で十字架につけられて葬られてよみがえられて、その後に全ての国民を弟子としなさいとイエス様は言われたんです。それまではイスラエル滅んあのイスラエル人に私は召されてるって、ね、言われていたところから全ての国民にを弟子としなさいとこう言われたんですね。で聖霊が降り注がれました。で弟子たちはもう全員がユダヤ人です。でペテロの説教によって救われた人たちも全員がユダヤ人です。最初の教会はユダヤ人だけでした。今どうですか、ユダヤ人の人手を挙げてください。いないです、いつも確認します。当たり前だと思っちゃうからね、当たり前だと思わないように確認するんです。全員異邦人だというところに実は神様のへなちょこな恵みがあるんです。へなちょこな恵みってすごい言い方するね。今から説明します。でユダヤ人のメシアなんです。だところがいつの間にかこの迫害が起こってエルサレムで散らされてって、彼らが憎んでいたサマリア人にも伝道を始めるようになってピリポが用いられました。でまだサマリア人だとね、自分たちの仲間っていう意識あるんですよ。まだね、敵対してるけど血は混じってるから。ところが 迫害されてって、そしてユダヤ人にもね2種類いて、もうカチカチのヘブル人中のヘブル人っていうか、ヘブル語を話すユダヤ人と、あとはギリシャ化したユダヤ人ね。でギリシャ化したユダヤ人が今度はなんとギリシャ人っていうか異邦人にちょっと福音を語るようになってたんです。起きて破り、そして一番大きな出来事が起こったんです。それがヨッパで、このペテロがいた時に、この上からなんだあの風呂敷があって、さっきの話ですよ、その汚れた動物がそこにあって、ほふって食べなさいって言われて、で主よ私は一度もこれ食べたことがないってね、えいい子ちゃんしてるんですよユダヤ人としてペテロはね。だけど3度ね、私が記憶したものなんで、でその汚れた動物っていうのがこの異邦人を表していたわけですね。その後でコルネリオというカイサリアにいた100ローマの100人たちをバリバリ異邦人ですよ、ローマ人ね。で彼から使いが来たんです。でこれがもしかしたらと、でついていけなさいと言われて、それでペテロはついてって、コルネリオがそこで実は神を求めていた、イスラエルの神を求めていたんですけれども、全然まだ異邦人で全然関係ない、ユダヤ人でも何でもない、ユダヤ教徒にもなってない。でその時にペテロが福音を語りました。そしたら福音を語ってる間にですよ、もう終わらせてほしかったのにね、聖霊のバプテスマも受けちゃったんです。でも信仰を持って聞いてたんですよ、彼らは信仰を持って聞いてたから、聖霊が降り注いでバプテスマも受けちゃった、聖霊のバプテスマね。でこう異言語ったり予言語ったりで、あだって聖霊のバプテスマ受けたんだから、じゃあ水のバプテスマ受けさせなきゃいけないねって言って、これ逆になっちゃったんですよこの場合は。でそれ後で同じ同胞のねユダヤ人の信者から咎められた、なんで異邦人のとこ行ったんだと。でこう順序だって説明して、で今度はエルサレムで会議がありましたね。異邦人もユダヤ教徒にならなきゃいけないと、割礼を受けなきゃいけないと、でないと神の国に入れない、救われないって話をしたんですね。そういう人がいたから大議論になって、論争になって、でペテロが立ち上がって言ったんです、ね、異邦人も心で信じることによって清められることがね、義と認められることが分かったと、ということが掲示されてって、それでパウロが選ばれて、そしてパウロが異邦人に語りかけてって、パウロにとっても小アジア、この前トルコ旅行行った後にね、直後に話しましたけども、マケドネア人に呼ばれて、パウロもやっぱり越えなきゃいけない壁があって、ヨーロッパっていうもう全然違う陣地に行って福音が伝えられて、ましてや日本人なんて遠くの極東ですよね、にまで福音が伝わってきてるんです。でこれが神様の御心だったんですね。でしかし彼女は来て、25節です、イエスの前にひれ伏していった、主よ私をお助けください。するとイエスは答えられた、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。しかし彼女は言った、主よその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた、女の方あなたの信仰は立派です、あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。もう主よ私を助けてくださいってね、もう午前中お話しましたが、シンプルにそのことを叫び求め、で例えによってこの子犬とイスラエル人、この子供の方イスラエル人ですね、でおこぼれをいただくというのが彼女の言い分であって、これこそが神が異邦人にも救いを与える働きを的確に説明し、表現していました。異邦人に福音が述べ伝えられている。だからさっきの話に戻りますよ、もう一度聞きます、ユダヤ人の人誰もいません、異邦人です、ユダヤ人じゃないですね。これがさっき何て言いました、ヘナチョコな恵みって言ったでしょ、変な状況なんです。王子の披露宴の例えがありました。王が父なる神様で、王子がイエス様ですね。その時に招待されている人が一人一人いたんだけど、忙しいって言って来なかったんです。それがユダヤ人なんです。である者はなんと使わせた者たちを殺してったということもあって非常に怒ったんです王は。それで大通りにいる そこら辺に立っている人たち、出会った人たちを片っ端から招きなさいって言ったんです。そしてその披露宴の場所がいっぱいになったって言うんですよ。不測の事態で私たち救われたってことなんです。ユダヤ人が拒んだことによって、その拒んだということを神が用いられて、もうしょうがないって言って全世界に福音をもたらしてくださったんです。ということも実は神には織り込み済みだったんだけどねっていうわけのわからない世界なんですけど、で私たちがここで学ばなきゃいけないのはパンくずなんですよ。神の恵みと気前良さなんですよ。何か失格があって招かれたんじゃないんだよってこと。この世の愚かなものを選び、弱いものを選び、取るに足りないもの、見下されているもの、無に等しいものを神は選ばれたと。で、他にはローマの11章の後半部分に書いてあります。パウロは異邦人のキリスト者に対して意識して語って、高ぶるなって言ったんです。高ぶるなって。異邦人が野生種のブドウの木だって言われてでね、イスラエル行くとブドウの木が、ブドウの木じゃないや、混ぜた、オリーブの木だ、オリーブの木がわんさかあります、至る所に。で2種類あります。野生で、だからそのままにしておいても育ってるものと、あと栽培種があるんです、ですね。でイスラエルのことを栽培種のオリーブの木と言いました。なぜかと言ったら、アブラハム、イサク、ヤコブを選ばれてですね、そしてそこから子孫を出すっていう、もう人工的というか信仰的な、神が作られた、作られたもので栽培種なんですよ。でその枝の一部が折られて、そして野生種のブドウの、ブドウじゃないや、オリーブの木が継ぎ木されたって書いてあるんです。これその継ぎ木する、いわゆるその何か継ぎ木する人に聞いたら大笑いされます。育てねえよそんなんじゃって、ね、野生の方に栽培種とかこのつなぎするのは OK だけど、逆は育たないそうです。でもこれがパウロの意図なんです。無理、絶対無理なことを神の憐れみによってやってくださったんです。で身を結ばしてくださったんです。だから倒れているユダヤ人を見て、信仰を持たないユダヤ人を見て見下すなと、私たちが継がれるために彼らが倒れたなんていうことは思ってはいけないっていう話をしたんです。もし慈しみの中にとどまっていなかったら、私たちも切り倒されるって言ってます。わかりました。私たちが救いが失われるかどうかっていう議論ってあるじゃないですか。私はわかりません。はっきりしてるのは、慈しみを信じないで私ができてるんだとか、私が何かがあるから救われたんだというふうに思っているならば救われてないでしょうね。慈しみによってつながってるんですよ。で今度は野生種でさえ神はつなげることができる、継ぎ木することができるのであれば、もともと栽培種のオリーブの木であれば、この枝であれば、なおさらのことをたやすく継ぎ木されるんだということを教えているんですね。でこのような信仰が立派な信仰、偉大な信仰とも訳すことができますが、子犬にさえ主人のパンくずをいただくことができるという信仰であります。29節、それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そこに、そして山に登り、そこに座っておられた。はい、ガリラヤ湖のほとりに戻ってこられたんですが、ここでのほとりというのはガリラヤ湖の、じゃんとこうやってね、ガリラヤ湖があるでしょ、いいですか、今丸描いてますよ、こっち見ない人は分かんないよね。ガリラヤ湖の東です。私から見たら西だけど東です。ですから、これはマルコによる福音書を見ると分かります。このデカポリス地方に行ったって書いてあるんです。ですから、でかつてレギオンをに取り憑かれた男から、レギオン、この悪霊を追い出したあの事件が起こって、あの豚を飼ってたね、それに豚に乗り移って、そして湖に突っ込んで溺れ死んだっていう、あそこの あのデカポリス地方の方に行って、そこで山に登って座ったと。でイエス様がまさに山上の水訓の時と同じように座って、そこで教えられたんでしょうかね。この、教える姿勢を示しておられましたが、そこはデカポリス地方は異邦人が圧倒的多数の地方であります。ユダヤ人は今いたはいましたが非常に少なかったです。つまりここに座っている人たちは、ここにいる、間違えた、あの、ここに集まってきた人たちは異邦人が多数である可能性が大です。すると大勢の群衆が、足の不自由な人たち、目の見えない人たち、手足の曲がった人たち、口の聞けない人たち、その他多くの人を身元に連れてきてイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。群衆は口の聞けない人たちが物を言い、手足の曲がった人たちが治り、足の、不自由な人たちが歩き、目の見えない人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そしてイスラエルの神を崇めたと。なんと異邦人に対してもイエス様はこの口の聞けない人、目の見えない人、足の不自由な人、これを立ち上がらせる、このキリストの働き、この神の国が到来した時にする働きを、印を行ってくださったんですね。そしてイスラエルの神を崇めたって書いてます。こんなのね、ユダヤ人だけにやってたらね、こんな話わざわざ言う必要ないんですよ。イスラエルの神を崇めたってことは、異邦人なのにすげえよこの神って崇めたってことなんです。つまりイエス様はもう異邦人への宣教をこうやってなんか漏れちゃったものをやっちゃってんですよね。もうなんか開き直ったかなんか分かんないですけどもやっておられるわけですよ。でイエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま帰らせたくはありません。途中で動けなくなるといけませんから。弟子たちは言った。この人里離れたところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどのたくさんのパンをどこで手に入れることができるでしょう。なんか聞いたことないですか、これ デジャブみたいだよね。全くなんか似たような話がありますよね。14章で先週学んだんですよ。その時青年男子だけで5000人いました。で5つのパンと 2匹の魚で満腹させて12カゴでいっぱいになるほど残したと。給食の奇跡なんですが、おそらくこの奇跡はこのまたね、じゃーんってガリラヤ湖の2つ説があるんですけど、ベツサイダ方面だから、この北のあたり、この北東のあたりか、あるいは北西、タビハって言われてるところですね。あの教会が今建てられる、あのなんだっけ、そうなんかあのそこで奇跡を行ったっていうね、教会、あの聖地旅行でも行きましたけども、そのタビハって言われているところで、このどっちかっていう、まあ、ちょっと意見が分かれて私も決着ついてないんですが、いずれにしてもユダヤ人のいるところなんですよ、ね、で同じような会話でありながら少しずつ違います。5000人の給食の場合は弟子たちが群衆が空腹なのを気にしてね、イエス様に話しかけてるんです。こっちはイエス様の方が率先して弟子たちに話しかけてるんです。しかも3日間経ってます。あっちは1日経って気にしてくれてたんです、弟子たちの方から。なんかここに差別あるかな、ためらいがあったと思います。で異邦人が多くいる群衆には同じようにユダヤ人に対してのような気遣いができなかった可能性があります。で心の中の差別って誰もが持ってますね。異邦人とユダヤ人の間で当然大きな壁があったし、あと金持ちとか貧乏人とか、ヤコブがねさりげなくね、この案内人の人にこう叱責してるんですよ。あの金持ちの人はね、はい、どうぞこっち来てくださいってね、ちゃんといい席に連れて行ってんだけど、あの貧乏人の人は、はい、ちょっとそこに座っといてとかってね、いつの間にかやっちゃってるのをこうバーンとこう言って、心の中で差別してるじゃないですかって、こういうエコひいきですね。しかし神の国にはエコひいきはありません。イエス様の前ではエコひいきはありません。 もちろん教会の中でエコひいきがあってはいけないわけですね。34節。するとイエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか？彼らは言った7つです。それに小さい魚が少しあります。そこでイエスは群衆に地面に座るように命じられた。そして7つのパンと魚を取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き、弟子たちのお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。その余ったパン切れを集めると、7つの籠がいっぱいになった。食べたものと女子供を除いて、男4000人であったと。若干いろいろ変わってきます。ね、さっき言ったこの5000人の給食じゃなくて、こっちは4000人の給食ですね。で、余ったパンの数が、5000人の方は12のカゴ。で、こっちは7つのカゴです。で、このカゴのギリシャ語も実は違って、12のカゴの方は、いわゆる私たちが考えるような、この、なんていうかな、カゴなんですけども、こっちの7つのカゴの方は、人がすっぽり入ることができるような、でっかい、なんか、すごい、ためる、すごい、でっかいんですよ。で、あとは、違いというと、ですね、あと同じですね。あとね、草の上に座らせたって書いてあるんですね、あの5000人の方は。だから春だって分かります。雨が降って、この草が生えてきて花が咲いてて綺麗な時期っていうのは春なんですよ。春っていうのは3月終わりあたりから、3月ぐらいから、4月が限界だね。で、あとその5月になってもかあの、もうかあの寒気入っちゃってますから、季節も違かったと思います。で、イスラエルに対しては12の数字をが象徴的であることを話しました。12部族、それから12使徒ですね、神の家の統治ですね、この治めていくということ。7は完全数ですね。こっちの4000人の方はね、完全数である、この7、7日目に神が休まれて聖とされたと。だから異邦人への憐れみの技を持って神様はご自分の技を完成されるっていうことですね。ご自分の働きを完成するには異邦人も救っていくということがあって、それで初めてイスラエルが救われると、ローマの11章の25節と26節に書いてある通りです。39節。それからイエスは群衆を閑散させて船に乗り、マガダン地方に行かれたと。マガダン、これが日本ではマグダラとなってます、ですから今はデカポリスにいますよ。はいはい、もう一回見てください。こうやってデカポリスがここら辺ですね、ここら辺。そこから船で渡って北西のところにマグダラがあります。マガダン地方があります。今はヘブル語でミグダルと言います。そこにシナゴーグの跡が、当時のシナゴーグの跡がくっきり残っています。イエス様がそこで説教されたことは、福音を語られたことは、まあほぼ 100% でしょうね。あそこ行かないっていうことはないと思います、まあ、それ残ってるんですけどね。で、そこでまたパリサイ人たちがやってきたっていう話が次に書いてありますけれども、16章ですね。イエス様が退かれながら、まあ、何を思っておられたか、これを考えていきたいと思うんですよね。ユダヤ人たちが指導者ですね、人の教えによって、まあ、ユダヤ人を縛っていて、まあ、そのためにご自分の福音が届いていかないという状況がありました。で、私たちが人から言われていること、また自分自身で勝手に思っていることで縛ってないでしょうか。そして今度カナン人の女の子と思い出してください。神の恵みから、神から私は離れていて助けてくださいとか、神に関わる資格はないと思い込んでないでしょうか。でも信仰と大胆さを持っていく必要がありますよね。 私たちがこのイエス様がお見せになってくださった、このなんて言うかな、心の中の働き、そして自分の考えとか思いとかによって壁を作ったり、またその壁を作ることによってむしろ神を何て言うか神とつながろうとする試みであるとか、立法主義ですね、こういうものから離れなければいけないということを退かれたとイエス様は言われましたよね。そしてむしろ異邦人たちと同じように私たちがそのままですね、その価値がなくてもですね、このパンくずはいただきますという信仰を持って神の前に近づく勇気を持っているかどうかであります。そしてイエス様の十字架というのが神の恵みの完全な現れでありますですね。その受けるに値しないこの神の義、あの神の恵み、なんだ、祝福をですね、イエス様が呪いを十字架の上で受けてくださったので、その呪いが取り除かれて、アブラハムと同じように信じる者に義と認められる祝福が与えられるということです。